マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第631回、マギです。
2020年5月の15日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は海風テラス、
はい、
という名の、
という名の、
これは
何、バーベキューテラス。
一応そうだよね、バーベキューとかも多分や、最初はやろうと思ってやる気満々でこの、この海風テラスを作ったが、
はい、
があんまりも、あんまりも需要がなくて、
ないよね。
一応ウッドデッキとかいうのは残したまま。
でもここ飲食禁止なんだよ。
嘘、飲食禁止って書いてあった。
書いてあった。
あ、そうなんだ。
うん、
じゃあここに食べ物持ち込んでこう弁当食べたりはダメなんだ。
ダメな
んだ。まあゴミとか出るしね。
そうじゃない、
うん、という海風テラス、
はい、
浦安の東京ベイ東急ホテルの3階です、
うん、はい、
からアウトドアで撮ってますんで
誰でも入れるよ。
まあ誰でもそうだね、
うん、
普通にホテルのエレベーター上がってきて3階来て3階エレベーター降りたらすぐ来れるし、
うん、
フロントの前通ってくるわけでもないから。
そうね、
まあ、穴場だよね。
穴場、
ここは
穴場かも、
うん、
車で来なければ。
車で来なければ、
車だと駐車場
うん、でもさ、そこの浦安の総合公園の駐車場ただじゃん。
ああ、そっか、確かに。
あっから歩いていこ
う。もできるし、うん、新浦安駅からバスが出てるから、ここのホテルに。
ああ、東京ホテル
に乗って。それに乗って来ても、
あ、まあね、
いいです。
そうだね。
いろいろ、
ね、
大江戸温泉行きのに乗っても、
そうだね、
来れるし。
来れるしね。
あの、熟知してたら、いろいろと。
まあ、何回か来るか
も、ね、うん。
まあ、俺らなんかもう、ここ、
3回月に1回
とか来てるから。
そうですね、
このぐらいしか
ね、新浦安あたりはね、
まあ、買って知ったる感じなんですけど
そうですね、
まあ、この3階の海風テラスはさ、やっぱり季節が良くないと寒いじゃん、はい、
そうね。
前回来た
時はめっちゃ寒いね。
前回来た時はやっぱ寒いからここは来れない。でもやっぱり春ですから。
春、
初夏、初夏、初夏ですね。気持ちいいね、ここね。
気持ちいい。
まあだから外なんで、まあ、ヘリコプターの音やら飛行機の音やら
いろいろ
中への音は入ってくると思うんですけど、
あと今なんか工事中なので、
うん、そうだね、
うん、階段とかスロープとかつけてるから。
そうそうそう、堤防ね、あの防波堤があって、
うん、
今までは防波堤があったんで、
はい、
あの防波堤の向こう海側に降りれなかったんですけど、ちょうどそこあのバリアフリーで車椅子の方も降りれるような感じで工事してるんで、
ね、
その工事中だったりもしますけど、
はい、
まあね、浦安市は金持ってますから。
なんでお金持ってるんだっけ。
もう税収がやっぱりいいんじゃない。
あ、
だってディズニーリゾートあるでしょ。
あとはさ、それがあるのか、
うん、あとはあれじゃん、マンションいっぱい建ってるから、あの住民税とかさ、お金持ちがいっぱい住んでるとさ、それだけ、うん、それは住民税だって高いじゃん。
そういうことか。
そう、俺この間ね、なんかで見たんだけど、ざっくりと、
は
あ、あのサラリーマンの収入における、
うん、
その税金の取られる額っていうの、
はあはあはあ、
載ってた一覧、
あの、ね、どこが一番高いかとか、
高いかっていうよりも、
うん、
例えば年収総額、
うん、
税込み価格で500万円、
税込みか、年収税込み価格、ね、
税込みだから税抜きじゃん、あの税金引かれる前の価格ね、総額。
ああ、だからもう本体ってことだよね。
そうそうそうそうそう、
なんか源泉徴収税額がない
の、それが500万円の人、600万円の人、700万円の人で、まあそれぞれこう、
あ、はいはい、
まあ、大体決まってんだよね、引かれると、
はいはいはい、
でさ、
そうね、
1000万以上になると、
はい、
もう1000万円
急にでしょ。
そう、年収1000万円の人と、
うん、
2000万円の人だと、
うん、
あの要は稼いでる額は倍じゃん、
うん、
なのに、
うん、
手元に残る金が、
うん、
あの700万円ぐらいしか違わないんだよねそれだけ要は2000万の人、税金とか市民税とかで取られる、
うん、
それで、
うん、2000万の人が取られるんでしょ。
いやいや、だから1000万円の人と2000万円の人だったら
あんまり変わらないって話でしょ。
700万円しか違わないのよ。
うん、だから1000万の方の人が結構多い。
じゃあ2000万円の人が取られる。
え、
だから
いや実際はそうなんだけど、うん、割合的には1000万の人の方が多い感じじゃないの。
違う違う、700、
違うの？
だから2000万の人の方が多いよ。
まあ、だから実際はそうだけど、う
ん、いやだから1000万円の人が1000万円の人は税金を例えば400万円持っていく、うん、まあ400万円持っていたから、うんうん、1000万円で400円ってことなのか、うん、1000万円で例えば300万円持っていかれたら、はい、1000万円収入得ても、うん、ね、手取り700万円とするじゃん、
はい、
ね、
はい、
ね、でも2000万円の人は1000万多いのに、うん、税金引かれるから、
うん、
1400万ぐらいになるってことよ、手元に残るのが、
うん、
あ、やばいやばいやばい、こういう計算者のマキさん全然分かってくる。だからそうなので
紙が欲しい。
でちょ、その次があって、うん、2000万円の人と、うん、3000万円の人ってさ、うん、1000万円差があるじゃん、
うん、
なのに、うん、手元に残る金が500万円しか違わない。
じゃあ一番誰が得なの？2000万。
いやだから得とかじゃないんだけど、やっぱりどんどんどんどんだから高収入になってくると、あの税金とかさ
少なくなるの、
市民税とか持っていかれる額が増えくんで、
え、
持っていく額が増えてくんのよ。
今増えてた？
増えてたよ。持っていかれるんだよ。
そうだよ。
だから2000万円の人と、
じゃあ別にそれはいいんじゃん。
2000万円の人と
普通の話じゃない？
普通の話じゃないじゃん。だって2000
万円の話じゃん。
2000万円一生懸命稼ぐでしょ。
高所得の人はたくさん取られたらいいんだよ。
いやまあそうだけど、だから要さん取られるってことよ。
そうだよ。
だから高所得の人が住んでれば住んでるほど、うん、その市っていうのは要は税金が税収が多いから、
ね、
お金持ちになるってことよ。だから浦安とかそういう、うん、
高収入の人が多いのかな。
そう、東京都内とか浦安とかは高収入の人が多いから、要はその市民税とかっていうのいっぱい取れるから財力があるというか、
あ、
まあその分お金もかかるけどね。
大鷹の森の辺もいいんだね。
大鷹、そうそうじゃん、流山の、
あれ何、流山市、
だからその
いい感じだよね、う
ん、
多分。
だからその収入が高い人が高収入の人が住んでくれると、
うん、
も
う
まあ、
いいよね。
ただ今さ、ふるさと納税があるじゃん、
うん、
だからまあ、高収入の人 も、
うん、
もうまるっきりさ、
うん、
自分
の
払ってる
自分の市には
入
るわけではない、
うん、全く 100% 自分の、ね、市民税で全く払うのが嫌な人は、
うん、
要はふるさと納税で他のところに寄付したりとかもあるけど、
ね、してるでしょうね、
まあ、
何かしら
しないとちょっとね、
うん、
ら俺らなんかまださ、ビビったらごめんでもないけど、
うん、
まあ何万円じゃん
ていうか
ふるさと納税、
う
ん
ね、
でも高収入になると、うん、もういやふるさと納税でその納税できる額が、うん、例えば30万とか40万とかになると、
うん、
もうさやっぱどっかにさ寄付して、
うん、
まあなんかね、そうそう、協力して、
ね、言ってたけど、でもふるさと納税して品物が来るのもめんどくさいから寄付するって言ってた。
あ、まあそういう人もいるよね、うん、それはそうだよね。
羨ましい話だわと思いながら、ま
あ、だから震災とか起きるじゃん、
うん、
だそこのね、
ね、
市町村がやっぱり増えるっていうのは、
うん、
それまあそれはいいことだよね。
いいよね、
うん、金、うん、品物をさ目当てやる、そういう復帰っていうのはね、
うん、
いい
ことだよね、うん、まあ、ウィンウィンですよね。
まあウィンウィンです。まあそういう、まあ、かなり財力的に豊かな浦安市ですから、
はいはい、
ね、いいとこですよ。だから
1000万当たるだけでいいのに
な。宝くじの話になりましたよ。
そう、
まあ、そういうその
瞬発的な収入が1000万入っただけで、う
ん、建物、まあ、
幸せなのよ。
幸せなのね。建物とか高い、住むのも結構お金が高い浦安市で、
富士重建で建てようかなと思ってます。富士重建さん、
まあでもね、夢を見るって大事だからね。
そう、
富士重建、最近富士重建ちょっと上がってきたね。
言葉で発しないと伝わらない、
うんうん、そうだね、富士重建ってさ、
ハモれた？
フルソ、うん、ハモれた、うん、ハモれてないよね。今ユニゾンだったよね。
ユニゾンだった、うん、あ、そう、
ハモるっていうのは音程違うからね。
違ったでしょ。
そう、もう一個か、
もう無理。同じ音程は無理。あ、
名前言っちゃった、
本名
言っちゃった、これちょっと気をつけないとね。マギさん、マギさん、
はい、
マギさん、音程をちょっと3度下げて、じゃあ高い方いく。
3度が分かんない。
3度、だから、だと
三度豆、
三度豆ですよ。エンド豆でしょ、それ。
うん、三度豆ってある
の。三度あ
ん
の。
うん。
だから三度高いとこ行って。
三度高いってどこ？
富士、
どうだったらみ？
そうそう。
のこと。
富士重建。
はい、
せーの、
富士富士富士
一緒やんけ、一緒やんけ、これ一緒やん、まあいいや、いいや、なるほどです。
せっかくこんなにアピールしてあげてね、富士重慶は何も知らないよ。
知らん、それは知らないよ、届かないです、そんなの。誰も聞いてないので、誰も届かないです、
そん
な
の。
つまんね。まあそんな、ね、はい、お金持ちの浦安市で俺たちは、
うん、
あんまおかず、お金をかけずに、うん、この空気感だけ味わってるという。ありがたい、ありがたいやと。
いいよね、
ありがたい、ありがたい、
うん、
いいことだよ、
好き、
うん、
だからこういう財政力のある市に遊びに来るのは楽しい。
ああそうだよ、財力のあるね、うん、
キラキラしてる、
キラキラしてるからね、
うんうん、いい感じでキラキラしてる、
うん、ホテルとかもいっぱいあるしね、浦安ね、うん、今度さ、まあ、9月にね、俺たち実家に帰るじゃん、うん、大阪に。でさ、実家に帰って実家の家にね、うん、泊まらせてもらうっていうのを、まあ、毎回やってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、いかさん実家の家のお風呂が、うん、まあ、マギさんちょっと苦手、すごい、すごいオープンなんでね、あの昔の家のレイアウトだから、
うん、の昔の家だと普通閉まってない？
いや閉まってないでしょ、結構あんな感じでしょ、
閉まってるでしょ、風呂
場だけみたいな。いやいやいやいやいや、まあどこ風呂とトイレ一緒とかさ、
一緒
って
か別に
通路が一緒とか動線一緒とか、
いや動線も一緒でいいけど、うん、扉がないのがありえないんだよな。
まあそういう時もあるよ、それ
。そんな家なかったよ、今まで。そう、結構新しいじゃん、まあ、
実家の
ワンルーム的な間取りじゃん、
う
ん、
実家のその風呂があれなんだよね、こう風呂の入り口の扉が、うん、まあ
リビングと
すりガラスで、ガラスじゃん、ガラスじゃん、こっち側が、
こっちが、いやいや、それ語弊があるよ。
何？
お風呂場に入ると、それガラガラって開ける直にでしょ、入る扉があって、 その手前に区切るドアがない、一切。
ん？
だからお風呂の中で服を脱ぐわけじゃないじゃん、うん、脱衣所がもうイコールリビングじゃん、
うん、まあリビングで廊下だよね、
廊下、あ、そうそうそうそう、脱衣所イコール廊下じゃん、
う
ん、
そうだね、
うん、
で
階段下じゃん、
でちょっとね、あの何、うん、ブラインドっていうか何ていうの、
しかもトイレと
引き戸のものパーテーションみたいなやつでこう要は閉じるんだよね。
それも閉じればいいけど閉じないからね、
完全に閉じないからね。そうだね、うん、そう、まあお客さんが来て風呂に入る
とき
に
ちょっと入れないわ、
なかなか難しい、
身内以外はちょっと難しいと思う。
そ
う
だね、あとその洗面所とかトイレとかもその動線にあるから、
誰かがトイレに入ってくるときにはもうお風呂も通じてるから。
そうだね、
そう、
脱衣所がこうね、
そう、
こう仕切られてない
から、脱衣所ないからね。
じゃあマギさんちょっとそこ苦手なんで、はい、だからほんでまあね、泊まったりすると、うん、あの母親にね、おかんにちょっと負担かかるから、
うん、あ、そうそう、お布団ね、出し入れしたりとか洗濯もね、
そうそうそうそう、だったらまあ、あの滞在して、うん、で夜になるとどっか近くのホテルに泊まって、
うん、そうそう、
寝るのは、
うん、寝るだけね、帰ってみたいな、
そうそうそう、寝るのはホテルで寝て、うん、でまた朝になったらまあ ね実家行ってみたいな感じにしようかっていう話を知ってるんですよ今、
はい、
で俺その実家のね、
ま
あ、大阪府堺市、まあ、仙北ニュータウンと狭山に、うん、まあ、あと大阪狭山市に狭山ニュータウンってあるんですけど、うん、まあ、うちの実家は仙北ニュータウンと狭山ニュータウンっていう、うん、まあ、新興住宅街の間にある、うん、まあ、昔からある、うん、あの西高野街道って言ってね、
うん、
あの高野山ってあるじゃん、
うん、
高野山ってまあ信仰深いじゃん、
うん、
で高野山に、昔その大阪の、うん、要は都から、
うん、
都とかあと堺とかそういう大阪のまあ言ってみればその栄えてるところから高野山に参拝に行くときに昔街道があったのよ、うん、
はい、
みんながその
歩いてるね、
お参りに行く、
うんうんうん、
そのあのまあ、街道いろいろあるんですけど、その中に西高野街道っていう昔からある古い道のところに実家があるんですよね、
はい、
ね、で、まあ、まあそこからそのどっかホテルをね、
うん、
泊まるのにどっかホテルを探したんですけど、
うん、
まああの辺ホテルない、ビジネスホテルとか、
うん、
やっぱり東京ってさ、やっぱそこそこあんじゃん、ホテル、
はい、
どこ行ったって東横インとかさ、
大阪だってさ、ルートインとか、あの新大阪近辺だっていっぱいある
し、まあまあまあ、あっちの方まで行けばね、
うん、うん、
でもうちのね、実家の方ね、ないんすよね、だから、うん、ホテルちょっと探すのが大変なんですけどね、でもこの浦安はホテルがいっぱいあるし、
いっぱいあるよね、まあ、
うん、
ディズニーリゾートが近くにあるので
、まあ、だからそうだよね、だから
ないとかね、困るっていうのもあるんでしょうけど、うん、
ありがたいなっていう感じで、
はい、
今週も過ごしておりますよ、
はい、
まあ、この東急ベイ東急ホテルもさ、
うん、
まあこういう言い方したらあれですけど、コロナ様々っていうか、
うん、
コロナのね影響で俺たちここに泊まらさせてもらってるわけで、
そうですね、
うん、あのコンフォートスイーツ、
うん、
なんだっけ、
東京ベイ東京ホテル、
そうそうそう、コンフォートスイーツ東京ベイっていうホテル、
うん、
コンフォートホテルがやってるホテルに、うん、まあ、年パスで、
うん、持ってね、
予約あと年パスで買ったんですよね、ホテルの宿泊券をね、はい、で、ただその年パスの期間中に、うん、コンフォートスイーツ東京ベイが、
うん、
あ、まあ、あのコロナのね、
うん、
患者さんを受け入れるホテルに千葉県の方で
なっちゃった、
まあ、候補してねなっちゃったんで、はい、その間泊まれないっていうことで代替で俺たちこの東京ベイ東京ホテルに泊まらせていただいてると、
はい、
まあ普段の値段だったら俺なんか絶対泊まれない、泊まれないっていうか、
その
うんね、毎週毎週どっかに超安いところ泊まりに行ってる俺たちにとってはちょっと予算オーバーのところですよ、
はい、
あとまあね食事とかもモーニングなんて
ね、
普通に食べたら1食3000円ぐらいするのかな、ここ、
あ、ここね、
そうそうそうそう、なかなかね、そうそう、なかなかそういうところに、まあそういうコロナの大害地ってことを俺らも泊まらさせてもらってありがたい、ありがたいやと、
めっちゃいいやん
ね感じで、でこの3階の海風テラスも、
はい、うん、
誰も人が今いない、まあ誰も知らないんだよね、ここね、
知らないんじゃない、
知らないよ ね、うん、ね、いいよね、ここね、
2700円だってブレックファースト
でしょ、高いんだよここも朝食、
高いね、
うん、
まあ、
でも美味しいし ね、豪華だしね、いいしね、
いまいちって書いちゃった
なんかアンケートになんかいまいち、
アンケート答えてくださいってお姉さんが言うか、
うん、
そんなこと言うか、
そんなこと
言うか、ダメ出しばっかりし
ちゃアンケート、まあでもあれじゃない、そういうダメ出しも必要ないんじゃないの、
ね、
アンケートだから、美味しかった美味しかった美味しかっただけど、
レベルを
参考にならないじゃん、
上げるためにも、
そうそうそうそうそう、
いいんじゃないですか
ね、そうだよね、
うん、
なんて書いたアンケート、何をダメ出しした
の、ここなんか多分インスタ映えを結構狙ってて、うん、部屋もさいろいろやってるじゃん、うん、
はい、
でここの一つでモーニングブッフェの映え、
うん、
インスタ映えで、うん、オムレツ、
はいはい、
3色のオムレツにいろんなソースみたいなのがあるんだけど、
うん、ライブキッチンしてくれるんだよね、
そうそうそう、目の前で言ったら作ってくれるんだけど、
うん、
まあ、別にさほどおいしくない見栄えがするだけであって、そんな、なんていうか、そんな、うん、別にって感じ、
別にって感じ、
ほんと見栄えがするだけ、 あと味が濃いんだよね、総じて、
やっぱりじゃあ
全体的に
ここさ、やっぱりディズニーリゾート行く若者用のホテルじゃん、
別に今若者だからって味濃いわけじゃないよ、
ああまあそりゃそうだけど、
ね、うん、味薄いの流行ってきてるよ、
だからあれだよね、あんだけさ例えば塩コショウとかさ醤油とかさ、
う
ん、いっぱい、
そうそう、出してるんだか ら、
あるから
ベースは薄味にすればいいのに、
ちょっと薄めにするんだよね、でちょっと薄いからちょっと塩かけようかなとか、
そう、全部濃いの、
濃い、ね、
だって子供用のコーンスープまでお湯で薄めないと飲めないぐらい濃いからね、
ただ味が薄くなると素材が良くないとごまかせない
と、ね、うん、だから多分そんなに素材良くないんじゃないかなって思ってる、うん、卵にしてもだからそのオムレツが卵が美味しかったら、うん、本当卵だけで美味しいじゃん、塩コショウだけで、
まあまあね、
でもそれが見栄えはするけど美味しくないってことはやっぱり素材があんまりいいの使ってないんじゃないかなと思って、
自信がないんだけど、素材よくその悪いのを使うんじゃなくて自信がないんじゃない、ちょっと濃くしときゃさ、まあ、万人に、まあ、文句言われないっていうか、
そう、だからお出汁がしっかりしてないから多分濃いんだと思う、う
ん、味が濃いって文句言う人あんまりいないからね、だいたい味が薄いって文句言う、
それは地方性じゃないの、
地方性
とか関西とかで味濃かったら文句言われるよ、
うん、わかんないけどさ、
京都とかとかありえない、
うん、わかんないけど、でもうちの親父なんかも何でも醤油かけんじゃん、
この人はね、
うん、
味見する前から醤油とかけるから、ね、
からだから
まず一口食べてっていうもん、私が帰ったら、
ね、うん、
まあかけないで、
うん、
かけないで食べ
る、 よくおかん我慢して作ってるよね、あれね、
もうあれは諦めて
る、まあ諦めてるからね、
う
ん、そうだね、
ママは諦めちゃって、うん、うるさいから
ね、まあ、そんないろいろありますけど、それよりさ、先週さ、
これ収録終わった
マギトラジオ、先週ゴールデンウィーク中にさ録音したじゃん、うん、でゴールデンウィーク俺たち
前半後半とね、
そう、泊まりに行くところ、うん、一泊してで一回家帰って、うん、家で
泊まって
家で泊まったとか寝て、
うん、寝て、
また次の日に泊まりに出かけたんだよね、はい、
そうですね、
であれ 一泊泊まった時に録音したんだよ、
う
ん、
そう
でもう眠くてフラフラ言いながら、まあ、でも聞いたら別に普通だったね。別に
普通っていうかいつもあのレベルって感じ、
あのレベルだよねまあなんとか聞けるかな
クオリティは高くないのに、
そうそう
で普段からそんな感じ、
そっからまた出かけて、はい、そこがねなかなか良かったんだよねだったらこれ後で撮るよって話、
そうそう、なんかね行き当たりばったりで寄ったところがねたまたま結構賑やかだって、でまだ本当に何祝日中だったから、
うん、そうだね、
まあだから人が多くてっていうね、うん、ちょっと疲れる場面もありましたけど、
そうだね、
イベントとかやっててね、うん、楽しかったっていうのもありましたね。
だから前半は祝日で車渋滞とかして多くて俺もうんざりしてたんだけど、うん、後半のゴールデンウィークは、うん、まあ車も多かったんだけど、
うん、
あの普段俺ら休み平日だから、
うん、それ
イベント系とか全然遭遇しないっていうか会えないのね、
会わないね、ま
ずだけど、うん、今回はそのちょうど祝日だったんで、うん、あれどこだっけ、たこ屋、
たこ屋本社工場です ね、 ね、栃木県
の小山にあるたこ屋っていう、う
ん、はい、ま
あ、
昔聞いたことなかったんだよね、
昔からあるね、昔からある
たこ屋さんっていうところ、
あのお菓子屋さん、
うん、
和菓子製
和菓子も
和菓子屋みたいな、
そうして、
まあ、お土産物屋さんだよね、たこ屋っていうのがあって、
うん、
でね多分ね、
てか工場だから作って
る、歴史はものすごい古くて、
うんうんうんう
ん、なんかあの江戸その小山って、うん、なんか俺もはっきりは調べてないんだけど、うんうん、なんかこう江戸幕府を作るための何かこうちょっと力になったところなんだよね、
うん、
小山って。だからその江戸っていうか徳川家とも結構つながり深かったりして、
うん、
でその小山で、うん、栃木県小山で、うん、でそのたこ屋っていうところのお菓子も、うん、その徳川、
うん、
まあ家とのゆかりとかもあって、
うんうんうん、
伊勢、それも突然飛ぶけど三重のお伊勢さんに献上菓子としてもお菓子を出してるとかで、へえ全然知らないよね。マギさんってさめっちゃ日本和菓子だ詳しいじゃん。
な
のにさたこ屋知らなかったよね。
有名どころしか知らない。
あそう。まあでも大体でもまああのまあその栃木の小山の地元の
まあまあまあね、そうね。
お菓子屋さんで、うん、まあ、今までそのまあ細々っていうかまあそこそこやってたんだけど、
うん、
多分ねあの坂東太郎グループっつって、
うんうんうん、
あの
そうそう
栃木県かな本社が、うん、本社栃木か茨城かちょっとあれだけど、うん、あの坂東太郎っていうね、
うん、
あのちょっと高級なファミリーレストランを展開してる坂東太郎グループっていうその外食産業のその会社があって、
うんうん、
でそこが多分買収したんだろうね、
うん、
たこ屋を。
あとお店自体が栃木と、
うん、
茨城と群馬しかないもん、うん、
あ
埼玉にも
たこ屋自体が
たこ屋っていう、
あじゃああれだ、例えば岡山の百貨店とかそういう百貨店展開はあんまりしないのか、
してないね、
あそういうことね、
うん、
そうだからねその知らなかったんですけど、ただその坂東太郎が多分その資金の方で入ってとかまあね、うん、ですごいその工場をその工場見学できるような感じですごい改装してて、
ね、
で週末はなんかイベントとかずっとやってるみたいで、でも俺らはさ週末行けないし、
うんうんうん、
で俺らちょたまたまね、
う
ん、
そうそう、
ね、その時泊まったのが、うん、ホスピタルイン独協、
はいはい、
独協大学医学独協医科大附属病院の横にある、
うん、
ホスピタルインっていうホテル、あの、うん、東横インが、
うん、
あのフランチャイズで、うん、あのいっぱい東横インやってるんですけど、そのホスピタルインっていってその病院の横に建てるホテル、
うん、
なんかちょっと特色あるホテルがあるんだよね、
うん、
で部屋もそのホスピタルインって部屋もあの普通の東横インみたいな感じの部屋のラインアップじゃなくて、
うん、
あのなんていうの、広いよね、学会であ
お偉いさん
教授とか医者の権威のある人とかが、
うんうん、
例えば独協大学の歯学部とかに来て、うん、例えば講義やるとか、なんか学会やるという時に、
うんうん、
泊まる時に、うん、あの遜色のないその人が泊まんにも
ね、でちょっとお客さんが来ても大丈夫なように、
そうそうそう、
こうテーブルセットみたいなのがあった
りとか、下ロビーがすごい良かったりして、そうそうそう、ちょっとねその病院の横のホテル的な感じですごい、ね、あのすごくくつろぎやすいんだよね。
そうなんですね、うん、
あの豊岡院って結構駅前のさ狭いところにさ、
ね、
景色もあんまり良くないところにこう細いところにとあの立ったりするじゃん東横院って、
はいはいは
い、
あね、
まあ、ホテル的にはすごいいいところなんですけど、うん、そのホスピタリーってすごいちょっと異色な感じのところで、ね、で俺は気に入ってて、 で、たまたま今はちょっと閑散期で安く俺は泊まれたんで、まあそこにその東洋高、独協大学医学部、
うん、
広徳病院とか医学部が、
うん、
おもちゃの町っていうね、
うん、
駅名おもちゃの町駅っていう駅があるんですけど、もともと三部駅、三部、
うんうん、
あの栃木県の三部市かな、
うん、
三部にあるんですけどね、おもちゃの町ってあの昔はね、あの辺あのおもちゃの工場がいっぱいあったのね、
うん、
バンダイブルボンちゃうな、
バンダイとか、バンダイミュージアムとか、
ね、そうバンダイのその博物館とかあって、
うんうん、
でそこがホスピタリングが近くあって、うんうん、まあその途中にね車でちょっと北上してたら、その、はい、たこ屋っていうね、
うん、
お菓子屋さんの
そう
工場があって、
表示が出てて
ね、イベントをやってるってこと で、うん、でそこ行ったんだよね。
そう
行ったの。だからいろいろやってて、で、
ね、
あのまあそこの お菓子、
はい、
も見れるんだけど、
うん、
そこにあの出店があって、
うん、
あの
うどんとか美味しかったね。
そう、冷やしうどんとか、
うん、
あのうどんとかいろいろ焼きそばとか出てんだけど、そのうどんがさ、
うん、
坂東太郎っていう、その
坂東特製だよ。
そうそう、坂東太郎っていうその要はちょっとお高めのファミリーレストランの自家製麺のうどんで作ってるから、
うん、
うまくてさ、
ね、
そう
冷しゃぶ柚子胡椒おろしうどん、
そう
稲庭風、
そう
美味しかったね。あれ
美味しかったんだよね。
安くね、
そうそう、
いただけて、
あんなだって坂東太郎であのうどん食べようと思ったら1500〜1600円するから ね、
それ500円で、
そうそう500円でね、
ま
あ、あのプラスチックの容器で ね、
まあ、ね
普通にこう屋台っぽいところでしたけど、本当にその屋台で食べるその安かろう、まあチョコ、ね、安かろうまずかろうじゃなくて、うまくて、
そう
で、そのたこ屋で、
はい、
あの
イベントをいろいろして
なんだっけ、たこ屋の代表的なあのお菓子何？
みかもの、
みかもの里？
みかもの月、
みかもの月か、
うん、
みかもの月を袋、
カスタードがなんか入ったね、こうスポンジでくるまれた、
ふわ
ふわな
袋詰め放題でね、
うん、そう、まあ、
これ
ショート大とあるんだけど、
これどっかで見たことあんなと思ってね、完全にあれだよね、あの桔梗屋の、
そう
あの信玄餅のね、
信玄餅
あの取り放題パクってんな、ね、みたいな感じで、
うん、
袋にね入るだけみかもの月を入れてっていうので、うん、で一袋その袋が300円
だっけ、
そうだね、
うん、今まで最高6個入れた人がいますって言われててね、
そうだね、まあ、うん、もあれはちょっと俺に対してあの何ていうの唇トークちゃうなんだっけ、なんとかトークちゅうだね、リップサービスだと思うけど、
でも前のお金払った時もそう言ってたよ。
あ、そうなの、
本当じゃない、
最高6個って
6個だから新記録、
7個
うん、
でなんかね、あの
これから言い継がれる、
言い継がれるのかな、
言い継がれる
ちゅうことあれ初めて、まあまあないのかな、
ん
まあないのかな、初めて、
初めて
だって信玄餅とかさ、入れれる人すごい入れるじゃん、
うん、すごいね、
ビニール伸ばして、
うん、
でさ向こうの人もさ、これ、うん、ビニール手で伸ばしてくださいね、手でもうすごいさ指南してくれ
て、ね、縦に伸ばしてください、
縦にも伸びますからみたいな、でビニール伸ばして
伸ばして入れて、
そうで三日物月をガンガン入れて、うん、で7個取れてね、うん、あれすごいね、380円で、
うん、
三日物月って1個190円だっけ、
190円
が7個入ったから、
うん、
700円のクイッシュ63だから
1330円、
すごいよね、その分がさ390円の袋で取れてさ、で、あの信玄餅の、
はい、
あの詰め放題ってあれ、
うんうん、
詰めれんだけど、あれ賞味期限が、
うん、短い、
もう3日とかしかないんだよね、
そう
で1回そのお店に出たやつを、
うん、
もう賞味期限近いからって、
うん、
もう一遍工場に戻して、
うん、
でそこであの取り放題にして、うんうん、要はその在庫
食品ロスを
を減らすためにやってるんだけど
っていう感じだけど、
ここはさ
1ヶ月先なんだよ、
これ賞味期限じゃあ明後日か明後日ですか、いや6月まで、えそんなんの、
そうそう
気持ち盛り上がってね、で7個取って、
ね、
で
まあ
それで盛り上がって楽しくて、
うんうん、
でその後そのうどんを食べるところで、
うん、
あの大豆のね、
うん、
大豆
小豆
、
うん、
小豆をこう手ですくって、
うん、
で手ですくって
150g 測って、
うん、そう手ですくった小豆が、
うん、
あのだいたい自分でこう何 g かなって見て、うんうんうん、それをこう目方に乗せて 150g きっちりだったら、うん、
ぴったりだったら
国産小豆の
北海道小豆、
北海道小豆のあんこ、
朝炊きたての小豆、
炊きたてのあんこをね
500g
を差し上げますってなって、
はい、
でか、参加費が1人100円か
100円で、まあ当たらなくてもお菓子をくれる
お菓子をね、そこで
作ってるお菓子、
たこ屋のお菓子をね、それも100円じゃないよな、170円の、
そう だからどっちみちそう楽しいし、
別に損じゃないんだよね、
お菓子もらえるし。
で小豆ね、こうやって、うん、で俺まず俺がこうやってすく、うん、小豆はすくって、
ね、そうこんなもんで分かりやすいようにあの袋に入った小豆が
一応、ね、
ちゃんと 150g あって持たせてくれるんだよね。それ何回持ってもいいし、
そうでそれで大体グラムで俺手で持って、
こんな感じみたいな。
150g って分かんねえじゃん持ったって、うん、ねえ、まあ、150g 袋持って、うん、で俺こう持って、
うんうんうん、
でこんなもんかなと思って、うんうん、小豆をガッとすくって、うん、でこう持つんだけど全然分かんないの、グラムなんて、うん、で向こうの人がもっと多いんじゃない、多いんじゃないって言うよ、うん、
少ないですよって言われて、少ない
です
よ
って言うよ。でも持って
自分の感覚を信じて、
自分の感覚でこんな感じかなと思って、うん、で乗せたら
いいですか、
じゃそうで目方乗せたら、うん、100g しかなくて、なんじゃこれってでこういうのにマギさんすげえ本気出すじゃんこういうのこれめっちゃ気合入るじゃん。でじゃあ私っつってね、で、マギさんね、うん、足すくって、こんなもんかなっつって、
うんね、ちゃんともう何回も持ったもん、150g の。
分かんの、その、だって 150g の袋とさ、自分で持った小豆分かったの、あれ 150g ぐらいだなって、
うん、そのくらいっていうの。
ああ、そうなんだ。
やっぱあれじゃない、主婦の感じじゃない、
主婦の感覚なんだ、うん、でもさ、タニタのさ、はかりでさ、うん、150g きっちりってさ、
うん、
難しいってか、もう絶対無理だなって思うじゃん、うん、俺もだから半分
仕掛けがある、
諦めたかったのね、うん、俺の中で、
うん、
まあ、無理だろうな、だからちょっと俺は諦めてたから、
うん、あれね、振り幅がある、
ま、どういう意味、
145から155までが、だから146から154までが150になると思う、う
ん、ああプラマイ
5でやって
る5g ぐらい、うん、ああまあ、それ、まあ、それぐらいはまああるとは思うけど、
うん
う
ん、
だまあ無理だろうなと思って俺はこうしてさ、ビデオでさ
撮りながらね、お互いビデオに撮ったからね、
そう撮って、まあ無理だろう、俺も絶対無理だろうなと思いながら撮ってたら、
うんうん、
マギさんがこうやってバンって乗せたら、
う
ん、150g バーンって出て、超喜ぶね、めっちゃいい顔してたね、あれキャッキャーってね、キャッキャー言いながらね、
だってあのチリンチリンチリンって流してくれたし、
ああ流してくれてんだ、あれ、あ、そっかそっかそっか、うん、まああの
だってその日最初の日、
ああそうだよ
ね、
あれ本当さ、つかみバッチリだよ ね、
あの
客集めにもバッチリじゃん、
そうそう、
俺たちやってたらぶわ集まってきたもんね、人ね、まだ俺入ったのがあれオープンして間がなかったよね、10時ぐらいのオープンで、そうだね、10時ぐらいのオープンで10時10分ぐらいに入ったから、そんな人いなかったんだよね、
2、3組しかいなかったんだけど、
そこでさ、
みんなわーっている人がみんな拍手してくれて、ありがとうございます、ありがとうございます
すごかったんだよ、超いい笑顔もさ
楽しいと思って、
それで北海道産のね、
あずきあんこもらって、
まあマギさん食べない、ほとんど食べないんで、
あんまりそう味見だけ
で、俺はその後あの
3日間かけて
4日ぐらいかけて美味しくいただきました
、ね、
もう俺あんこの上に生クリームが乗ってるだけでもう
俺の上
で俺の中でもう
あの
トップスイーツだから、もうそれ以上のもいらんから、どんだけうまいもいろいろあってもも うそれでいい、あんこの上に生クリームでもう満足。
じゃあステーキ、
ステーキはだってスイーツじゃないじゃん、
あスイーツね、
スイーツの中でだ、スイーツ
な、
だ俺マギさん言うじゃん、あのバレンタインとかなんかスイーツなんか食べたいもあるとか言うじゃん、俺
あんこと生クリーム
って言うじゃない、
確かに
いつもマギさんさ生クリームさ買ってきてさ
泡立てて
冷蔵庫入れておいてくれるじゃん、
うん、
で俺それをさあんことさ
ちょびちょびそう食べてる、
あんことかなんかいろんなもんとさ
食べてる、ね、
かけてニコニコしながら食べてる、
そうだね、ケーキと、
いや幸せな4日間でしたよ後引き、今後引いて幸せでした、あれは
よかったね、
そうあれがかなり盛り上がるね、マギさんがこれだったらこんなさこんな浮かれるんだからマギラジ後で撮ったらよかったじゃんとか言ってねこれ撮りゃよかったじゃんとか言いながら、もうでも撮ったしなとか、まあね、
そう
まあでも先週ねやっぱりああいうね祝日とかだと
イベントなかなか
ないから、
楽しかったね、
よかったね、ゴールデンウィークのね後半ね、
はい、
まあそんなゴールデンウィークも過ぎて、
うん、あと鳥屋さんとかも行ったんだよ、卵屋さん、
ああそうだそうだそうだそうだ、前からちょっと気になってた、
うん、
あのなんか結構有名なあの卵養鶏場、
うん、
も行ったよね、
なんていうの、
なんだっけあれは、
なんとか
卵
屋
さん、
卵明社、
卵明社、
卵に明るいに射程の社か
射程の社っていう卵明社っていう卵屋さん
私ヤンキーじゃないけど、
ヤンキーじゃないけどでも卵明社ってなんかあれだよね、ちょっと暴走族っぽいよね、卵明社って、そう
卵明社、
うん、卵に明るいに
ね、
あれだね、旧社の社だよね、
そうそう、うん、あのね、あの ちっちゃい動物園みたいなのがあって、
ポニー、
大きなウサギとかおちんこ出したポニーとか
おちんこ出したいらん、別に。おちんこ出てるでしょ、ポニーとか。大体
だってずっと出てたの。
まあ出たね、
そうとか、ヤギとか
いるよね。ちょっと触れ合
カメとかね、
触れ合えない、触れ合えないんだけど、一応サックの中入ってるんだけど、
なんかちっちゃい子がいたら、うん、あのね、
でサービス、ちゃんとサービス、
お店の人が来て触る、入るとかって言ってくれて
たよ。そうだね、だいつも触れるわけじゃないんだけど、うん、子供が来たら一応面倒見てくれるみたいな感じのところ
ね。
で、卵名所、
うん、
卵もかなり有名で、地元の人とか常連の人が
バンバン買いに来て、他の卵
食べれないとかって、
私たちが普段食べてる卵の3倍ぐらい、4倍、
3倍ぐらいしたね、
3倍ぐらいの卵、
うん、
で、じゃあこれでご飯買って、うん、ね、TKG だねみたいな。
そうそうそう、したんだけど、で俺はそのあとそのホスピタルインのホテル行ったんで、
うんうん、
その卵で TKG やるべっつって、
そうそう、ね、もうすごい期待してね、
河内で、そう、河内であのレトルトのね、レトルト
じゃないわ、
里のご飯みたいなご飯買って、うん、
チンするだけのご飯買って、
そうでチンして食べたんだけど、はい、味しないんだよ ね。俺こう自分コロナかなって思ってた。って
、いわゆる本当新鮮で美味しいから癖がない、うん、匂いがしないっていうのが、まあそこの売りなのかもしれない。あと書いてたのが卵 の、うん、あの加工したのが卵白がすごい泡立つ、うん、だからシフォンケーキとか、うん、ケーキ類がとってもいいみたいに書いてあったから。
確かに TKG するとき俺ら大体まず白身だけを卵に、
うんうん、
はい、あ、白身だけをご飯にかけて、ね、最初に 白いこう泡立てて白いものを作って、その上に、
うん、
黄身を乗せて食べるのが美味しいから、うん、そうやるときに黄身と白身を分けるときに、
うん、
白身がさ、
うん、
全然こう落ちないんだよね。
そう弾力がすごくて、
すごい、ね、弾力ね。そう
そう、で、あとみんな結構言うのが黄身の色が濃くてすごいって言うけど、はいはい、黄身の色っていうのは私なんだっけ、農業学校の先生に教わったんですけど、
う
ん、食べるもので色変わるから、
ね、
別に鮮度とかは関係ない、
うん、色はね、
パプリカ食べさせたら色は
濃くなる
ので、
ね、
なんか膨らみとか、うん、身の感じ、うん、弾力とかで新鮮さは測るっていう、
うん、
あれなんですけど、うん、はい、
ね、ところ、
うん、結構身はこじんまりしてたけどね、
もう味があんまりなかった。だからその、うん、食べさせてる
良さが、
食べさせてる肥料とかっていうのがすごい、やっぱりこう、なんていうの、クリーン、なんていうの、いいものを食べさせてるっていう、あと世話もね、してるっていうことで、すごい、だから、まあ、経費もかかってるから高いんでしょうけど、だから、新鮮で安心の卵、
うん、
だけど味がね、ちょっとね、
岡山の三崎町で食べた
卵がうまかった、
美味しかったよね、
うまかったよね、あれはうまかったよね、
あれは美味しいなと思った。
俺らが食べてるその卵の味っていうのは、その養鶏が食べてる
餌、
鶏というか
餌が
いう、もう決まってるから味なのかな、卵って。俺らが感じる卵の味って
あんまりこだわられすぎると
逆に分かんなくなる、
うん、私コーヒーも有機栽培みたいな、
はいはいはい、
あのコーヒーはあんまり好きじゃない、
よく分
かったりするから、うん、なんかちょっと理解できなかった、
ね、何が本当に何がいいのか分かんないけどね、
高級すぎて分からなかった、うん、ね、って言った方がいいんですかね、
うん、そういう感じね、俺たちの口にはちょっと分からなかったっていう、
分からなかったっていう感じですか
ね。でもソフトクリームがさ、結構時間が分から
な
か
った、鶏みたいな形で、
それで買えたからね、
美味しかった、
インスタ映えする感じで ね、
あれ美味しかったですよ、普通に。
そうで喋ってたら時間がそろそろなってきました、
はい、ですね、
まあ、
うん、
まあね、今週もこうやってくつろいでゆっくり、う
ん、あとあれ、大戸屋でお茶するのって結構リーズナブルでいいよね、
うん、
コーヒーだけみたいな、
ね、そうだね、大戸屋の
コーヒーだけのフリードリンクで
190円、
180
円かな、
80円かな、
うん、
何杯飲んでもコーヒーだけなら、ね、アイスでもホットでもっていうの
は、ね、
ドリンクバーはね、あれは良かったね、
そうだよね、
でドリンクバーはプラス10円で飲み放題、
あ、それはコーヒー以外のね、
あ、
ただそれ
は、
それはなんか食べなんだ
け
ど、
あ、そうかそうか、だからコーヒーだけ、
大戸屋でさコーヒーだけ飲みに行く人はあんまりいないけどね、
いいじゃん、
まあまあいいけどさ、
知る人ぞ知る、
知る人ぞ知るね、
うん、
まあそんな感じですか、
うん、
はい、じゃあ時間いっぱいになりました、
はい、
今週はこの辺で、
はい、
はい、お相手は
マギーと
トラニーでした、ご愛聴
感謝です。